ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、最近ね、よく続いているフリートークなんですが、今日もいろいろ坂本先生に教えていただこうかなと思って進めてまいりたいと思います。はい、坂本先生、最近ですね、メディアでもその模様が取り上げられているんですが、採用がオンライン面接とかになってきているっていうことで、今だいたい半数の企業さんがもう取り入れ始めてるっていうところなんですけど、実はあれですよね、やっぱり良い人を採用するって企業にとってもすごく力になる部分だと思うんですが、坂本先生のご経験を通してより良い人材を採用するために大切なことって何か、ちょっと今日はいろいろ教えていただこうと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうですね、採用ね、今まではね、結構なかなか人材確保できないっていう形だったんです。まあね、このコロナで、企業側から見るとね、なんかある程度採用また人を選べたりとかする可能性もあるっていうところですね。就職する方としてはね、ちょっとね、いろいろ大変な状況にもなるなっていうところはあるんですが、で、ただね、全体通してやっぱりね、このね、少子化っていう流れは変わらないでしょうし、企業としてはね、やっぱ人を採用していかないと、どんどんね、縮小してしまうので、やっぱその採用って非常に大事だなと思うんですが、で、やっぱこのコロナになって、より、採用でも非常に大事になるのが、やっぱり、共感っていうのがやっぱすごく大事かなというふうには思います。単純に、条件がいいとかね、給料がいいとかっていうね、福利厚生がいいっていう以上に、やっぱり、この回のコロナで、やっぱ皆さん、やっぱ大きく価値観変わったなっていうふうに思うんですよね。なんで、今まで以上にね、働き方の自由度であったりとか、そういうものっていうのも、重視されてくると思うんですけど、それ以上にやっぱりそのね、その会社に、やっぱり共感できるかっていうところが、非常に、キーワードとしては大事かなというふうに思ってます。やっぱその社会性であったりとか、公共性というか、世の中のためとかね、人のためになる会社なのかっていうところですね。で、そういったところを、で、それを、やっぱり、経営者自身が、ちゃんと自分の口で語れるかっていうのは非常に大事かなと思います。はい。うん。スピーチしたり、プレゼンしたりですね。で、やっぱりそういった経営者自身とか、あと会社や商品のその物語ですね、ストーリーをちゃんと語っていけるかっていうのはすごく大事かなと思います。単純に収益上げるためになんか作ったね、商品サービスじゃなくて、こういうね、問題を解決していく商品サービスなんだっていうのを、しっかり経営者自身がね、経営者の口が、口で語って、で、それを、そこにね、共感した人が採用というところになってくるのかなと思いますんで、そういった共感型の採用っていうのは、非常にこれまで以上に大きなポイントになるかなっていうふうに思いますね。
共感型の採用。今先生、キーワード出ましたね。
はい。
なるほどね。確かに条件ではなく、その会社、採用される側としては、会社の思いとか、ストーリーに共感して、そこで仕事をするっていうことですよね。
そうですね。もちろんね、条件も大事だと思うんで、あれなんですけど、単純な条件以上に、やっぱりね、皆さんの働き方の価値観がやっぱり変わってきてるので、でね、今回ね、これがまたね、この今のコロナの状況が2、3年続くと、今ね、大学生で入ってる子たちはね、なんかやっぱそういう、もう人と会わないのが普通になってるみたいな感じの世界観だったりするので、そういった中で、そういった、新しい、働き方もそうですし、で、こうやってね、オンラインで、つながってる、メリットも、つながりやすいメリットもあるんですけれども、だからこそね、ちゃんと気持ちがつながってるかっていう部分っていうのが、非常に大事になってくるのかなというところですよね。
確かにね。でも、今本当に、この間、とある、大学、まあ、大学の新卒採用をコーディネートの会社様の社長の話をお聞きしたんですけど、なんかリアルじゃなく、ほぼオンラインで済んで、いい人材が採用できている。
うんうんうん。
って思ったので、うん、そうな、見づらね、意外ですね。でも、なんでしょう、そこで共感してもらうストーリーを話すって、もちろんね、社長さんとか経営陣の一つの大きなテーマだと思うんですけど、いや、なかなかそれ敷居高くてできないよとか、ね、ストーリーがあるのってなかなか大変とかっていう経営者さんもちょこっといらっしゃるかなと思うんですが、その辺ポイントとかコツってありますか、先生？
そうですね。やっぱり、なんでしょうね。大事なのはやっぱそのね、ビジョンを語るっていうところかなと思うんですよね。うん、まあ、自社がね、まあ、こういう状況ですけれど、まあ、5年後、10年後とかね、どういうふうに企業として、まあ、やっていこうとしてるのかっていうところですね。まあ、そういったビジョンのところと、で、まあ、それをね、まあ、ちゃんと、数字でも語っていくっていうのが、思いの部分と、まあ、数字で語るっていう部分ですね。うん。そこの部分が大事し、あとは、ね、その企業の、まあ、歴史みたいなところですよね。なぜそれを、そういうふうにやってきたのかっていうところを、まあ、語っていくっていうところ。まあ、そこがやっぱり、まあ、非常に大事になってくる。まあ、過去とね、現在と未来というところ。それを、数字と思いの両面で語っていくっていうのが、やっぱり、まあ、大事かなっていうふうには思いますね。
もう私はもうだいぶ新卒採用とかの時期からはだいぶ何十年も経つんですけど、皆さんどうでした？なんか、最初にその就職するときとか、何を勝手に決めたか。
ああ、そうですね。なんか、やっぱり面接に行くときって、自分自身も見られる立場なんですけど、自分も会社を見に行くんだよっていうふうに聞いたことがあって、うんうん、私自身もその会社のことを知りたいと思ったし、うんうん、まあ、共感っていう部分で、まあ、思いの部分っていうお話もあったんですけど、やっぱりあと人柄でしたね。うんうん、その時の話し方の印象とか、うんうん、なんか、どういう言い回しをしてお話ししてくれるんだろうとか、そのちょっとしたところが、なんか、あ、好きだなとか思う、会社はやっぱりなんかそこで働きたいなっていうふうに思いました。
ね、やっぱりそういうね思いの部分っていうのはすごく大事だなと思いますし、で、あと結構まあ、採用するときにやっぱり大事だなと思うのは、能力をね、どこまで重視するかっていうところはあるとは思うんですけれど、まあ、能力もね、まあ、最低限の部分はね、まあ、必要かなとは思うんですが、僕は能力以上にそういう、まあ、その方のやりたい部分と、まあ、会社がやりたいところのそこの思いの部分が一致してるかどうかっていうところ、うんうん、ここがやっぱり非常に大事かなと思います。で、能力だけで重視で取っちゃうと、やっぱり、その思いに共感してないっていう部分が強いと、結局そこが、まあ、会社としての不一致が起こりやすいのかなって。まあ、これは新卒でも中途でもそうかと思うんですけれども、うん、やっぱりまずね、その会社の方向性にちゃんと共感してもらえるかっていうところですね。で、そこをまず、まあ、会社側がまずそれをちゃんとしっかり伝えていくっていうところと、で、そこをね、に、まあ、どうね、興味持ってくれるのかっていう形で集まってくる人を、まあ、集めていくっていう形ですかね。うん。そこの部分は大事かなと思いますね。
なるほどですね。私、坂本先生の運営されている、まあ、理事会なんですね。うん、あれなんかすごく不思議だなって、まあいいなと思うのが、同じ志のもとにやっぱり素晴らしいスタッフさんが集まられて、組織化されてるってところですよね。どうやってそういう、こう、素敵な人たちが集まってきたのかっていう、もうぜひとも先生に教えていただきたいなと思います。
そうですね。ありがとうございます。まあ、ね、まあ、うちがね、参考になればと思いますけれども、うん、まあ、でもうちもね、僕もまあ、前会社をやってた会社の時は、うん、やっぱり、結構能力でね、やってたんですけれども、やっぱ能力だけ重視してると、うん、能力あるんだけど、結局根底の部分での思いが違うので、やりたいことが違ったりとか、目指す世界観が、方向性が違ったりとかすると、やっぱそこで対立になる。まあ、条件面もそうですし、あと会社の方針としても、まあ、対立が起こるなっていう形で、うちもね、その前の会社の時に雇ってた方で、うん、結局結構、能力がすごい高い方だったんですね。
はいはい、
まあ、元外資系のコンサル会社出身みたいな方だったんですけれども、
はいはい、
まあ、バリバリね、なんか、仕事もできる方だったんですけれども、結局根底の部分でなんか、まあ、その方も、と、やっぱり折り合いがつかなくて、結局、まあ、いろいろ、まあ、喧嘩別れではないですけれども、まあ、いろいろあって、まあ、別れたっていう形なので、はいはい、まあ、その時には僕もね、分からなかったので、やっぱ、能力ね、やっぱ高い人がいいだろうということで、能力で、まあ、重視して、まあ、採用したんですけれども、ただやっぱりね、能力だけだと、結局、崩れるなっていうのは、すごく感じましたね。
なるほどですね。もう本当実体験のお話ってやっぱしみますね。
そうですね。
ね、理念がやっぱり共通しているっていうことと、やっぱ共感があってこそ、
うん、
いい形でこう協力しながら一緒に経営やっていけるっていうか、仕事がしていけるってところですかね、先生。
そうですね。で、やっぱ人に仕事も合わせていくっていうところも大事かなとも思いながら、やっぱりね、その、ね、人が、その人によってやっぱ得て増えてがやっぱ違うので、
はいはい、
やっぱそこを、無理にね、苦手なところをずっとさせてても、なかなかやっぱりうまくいかないなっていう部分があるので、うん。やっぱり得意なところを伸ばしてあげるっていう指導ですかね。うん。
なるほど、ね。うん。まあ、条件じゃなく、まあ、採用する側、経営者側としては条件とかではなく、能力だけでもなく、思いが共有されてるかどうか、共感できる人材なのかっていうことと、まあ、さっき皆さんからもね、採用される側の話も出ましたけど、まあ、そこもね、まあ、社長の人柄とか言葉とかにやっぱり感銘を受けて、その仕事で頑張ろうと思って入ってくるんだよ、なんていうところでね。はい。ありがとうございます。今日気になっている社長様のね、採用のなんかサポートになれればと思います。坂本先生、ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
はい。ここからはではね、朝よろしくお願いします。
はい。じゃあちょっと今日も Q&A でご質問いただいているので、はい、ご紹介させていただきます。資格イコール起業って思ってる人が最近多いように感じられるんですけれども、実際に起業するのに資格は必要なのでしょうかということです。で、やっぱ私の周りでも同じように好きなことより先行して、なんか何もできることがないみたいなことをやっぱりなんか最初に困っているっていうことをよく聞いたりするので、その辺をお伺いできたらなと思います。
はい、ありがとうございます。まあそうですね、資格についてなんですけれども、まあ起業ね、するにあたって、まあいろんな、まあ資格、皆さん勉強されたりとかっていう方って非常に多いかなと思うんですけれども、僕はまあ必ずしもね、資格が必要であるとは思ってないという形ですね。まあもちろん、持っててダメとかではないですし、そうですね、持っててダメとかではないんですけれども、ないとできないっていうわけではないなっていうところですね。で、結構、なんでしょう、資格、特にね、起業前の方とかは、自分の自信のなさがね、なんか資格取ってたら、なんかうまくいくんじゃないかっていう、ちょっと錯覚に陥っちゃう場合が結構あるので、まあもちろんそれをね、活かして仕事するっていうこともあるんですけれども、難しいなっていうのもあります。で、僕も昔、サラリーマンの時に、中小企業診断士ですね、資格を勉強して、うん、僕は途中まで、1時、2時って試験があるんで、まあ1時まで受かったんですけど、まあ2時試験で落ちて、で、その後ね、もう一回受けるっていうのはちょっとやらなかったんですけれども、うん。なんかそれも、なんとなくこの資格取ったら何かできるかなっていう形で、まあやってて、で、ただ勉強してる間にこれ取ってどうなるんだろうっていうところが、まあ疑問が起こってきて、なかなかちょっとそこにね、身が入んなかったっていうところがあるので、で、なんで、まあ起業っていう意味では、僕よく言うのが、まあ、資格取るのも大事ですけど、それ以上にまずね、経験値積むっていうのはすごく大事かなと思います。はい。で、経験値って、僕は何でもいいなと思うんですが、最初ちっちゃいことでいいんですよね。なんか大きなことをするとかじゃなくて、例えば、なんでしょうね。なんか商売の原点っていう意味では、なんか、ね、例えばメルカリでなんか売ってみるとか、ね、ヤフオクでなんか売ってみるみたいな、そういう家にある不要品を売るみたいなところからスタートでもいいのかなっていうふうに思うんですね。なんかとにかく自分のなんか持ってるものであるとか、なんかそういうのをね、なんか人に教えてちょっとなんか、ね、なんかイベント開催してね、500円とかもらうとか1000円とかもらうとかでもいいんですけれども、なんかそういうちっちゃいところを、経験してみるっていうのは非常に大事かなっていうふうに思います。はい。僕も最初やったのが、一番最初サラリーマン辞めてからやったのが、まあ、キャッシュフロー GM 会っていうね、まあ、ボードゲームの会をやったんですけれども、まあ、それが、最初ね、友達集めて一人1000円もらったんですけれど、1000円もらうのに最初足が震えたっていう経験がありました。はい。銀行でね、仕事やってるときはね、まあ普通に何百万とか何千万とか何億っていうね、金額を、まあ書類上ですけど動かしてたりとかはしてたんですけれど、うん、いざね、人様から直接1000円もらうっていうのはすごく怖かったりしたので、なんでまあそういう経験ですね、まあ資格がね、一概にダメとかじゃないんですけど、まあそういう経験も積まれると、より資格も生きてくるのかなっていうのはありますかね、はい。
確かにそうですね。なんか資格から入ると、そもそも資格取るのにお金もかかるし、
うんうん、
時間も取られるし、
うん、
取ってね、結局これ取って何だったんだってなっちゃったら一番もったいないなって思います。
もったいないですね。まあ、このね、資格ね、取って活かしたい。 ね、仕事があるとかであれば全然もちろん、ね、なんでしょうね、まあ、税理士さんとかね、社労士さんとか、ね、まあ、弁護士目指すとかっていうのは、いいと思うんですけれども、結構資格取っても、いろいろ難しい部分があったりとかして、例えばね、行政書士っていう資格があるんですけれども、今結構行政書士っていうのもね、資格結構、試験はまあまあ難しいんですけれど、ただ、取った後に、独占業務がないんですよね。はい。
うんうん、
で、独占業務がないので、僕も知り合いで行政書士さん結構何人かいらっしゃるんですけど、やっぱり皆さん行政書士の中でも、例えば、建築業の許可申請に特化してやってるとか、なんだ、古物のね、そういう申請の代行をやってるとか、あとね、まあ、いろんな、なんだ、建設業のね、そういう、まあ、許可の関係のやつやるとか、なんかいろいろ特化して、あと外国人のところやるとか、まあ、なんか、仕事、人によってやっぱ違うんですよね。その、行政書士っていう資格取ってもどう活かすかっていうところが違うので、なんか大事なのはその資格取った先をちゃんと考えて勉強しておくってことが大事かなと思います。で、今、なかなかね、資料のね、資格取っても、その資格だけで食べていけるってなかなか難しかったりするので、資格取ったらもう安泰みたいなね。税理士さんだったら税理士の資格取ったら安泰みたいなのは基本ないので、その先のどうビジネス展開を考えるかっていうところですね。うん。そこを考えながら、まあ、資格も勉強されるとより良いのかなっていうところはありますね。はい。
確かに、資格にとらわれるとなんか資格取るだけでやってるつもりになっちゃうというか、
うん。
なんか危険な気がします。そこだけしか見てないと。
いや、もう本当そうですね。だからその先がどういうふうに、まあビジネスとしてね、まあ考えていくかっていうのは、まあ考えておくのは大事です。そこ考えとかないと、せっかく資格取っても結局何もできないっていうか、例えば、ね、ファイナンシャルプランナーっていう資格は結構ね、認知で、まあ金融機関の方とかね、取ったり、僕もまあ、金融機関だったんで持ってますけれども、それだけ取っても仕事は基本的になくて、それをどう活かすかっていうところ、があるので、まあ、そこの部分をしっかりね、考えながら、やっていかないと、なんか資格が取れたら仕事になると思ってると難しいのかなというところですね。うん。ね、今、弁護士さんでもね、資格取っても結構ね、最初仕事ないっていう方もいらっしゃいますから、大変だったりしますから。
確かにそうですよ。これは本当にある、体験談なんですけど、よくインターネットとかで、はい、企業に活かせる。っていう触れ込みでやっぱり多くの資格もあると思うんですけど、
うん、
で、その方は、もうその資格を取ったら起業ができると思ったらしく、会社辞めちゃったんですよ。それで、まあ、事務所を借りて、パソコンを買って、あと、まあ、資格は取られた後だったので、
うん、
それでそこで座るところから始めたらしいんですけど、
うんうん、
やっぱりなかなかうまくいかなくて、
うんうんうん、
と言ったら資格で資格があるイコールお客様が来てくださるっていうようなそうとイメージがあってなんか大失敗したっていうことの紙とかねあってでしたんですけど結構これって笑い話じゃなくて身近である事例なんじゃないかなと思うんで、うんうんうんうん、
そうですね で結構やっぱその資格取って活かせる方ってやっぱね営業力がある方はね資格を活かしやすいんですよね、
うん
うん、要はどうねお客様をまあ取ってくるっていうとちょっとあれですけれどお客様をね、うん、獲得するのかっていうところをちゃんと分かってる方は資格も生きるんですけれども、うん、だからねそういう営業が嫌だなとか苦手だなっていうで、まあ、資格っていう形だけでやってるとちょっと実は厳しい部分もあるかなっていうところがありますね、うん
うん
ね、
そう資格を取った先を考える、
うん、そうですね、
そうですね、
そこを活かしながらやっぱりやっていくっていうのがでなかなかそこにねあと頼っちゃってで資格がないとできないと思ってるとですねあと結構これも注意していただきたいのがいろんな資格取りたくなっちゃうんですよね、
うんうん
うん、複数の資格にまあ複数の資格取るのがダメとかじゃないんですけれどそのなんか、資格取らないと、なんか、知識もっと増やさないと、なんか自分の業務ができないとか、不安があるっていう風にしてると、いつまでたっても事業にならないっていう形ですね。だから、ね、下手するとね、なんだろうな、資格ないのにその、その業界の仕事をしてるっていう人もいたりもしますからね。
確かに確かに。意外と多いですよね。
うん。あれ、どっかの結構大手のね、美容室のチェーンとかは、経営者の人はね、美容師の資格持ってない。
うんうんうん
パターンもあったりしますから、うん、だからその資格持ってなくてもね、その資格の持ってる人を、まあ、マネジメントして業務を作っていくっていうこともできるので、うん、必ずしも自分が資格取らないといけないっていうのは、そうですね、ビジネスマンとしての発想としてはちょっと違う部分があるのかなっていうね、そういう人を使ってどうビジネス展開していくかっていうところをね、考えていくと、ね、新しい活用の方法っていうのがあるかなと思いますね。
確かに、皆さんどうですか？
そうですね。なんか、結構、やっぱり自分の身近にもいるなって今、やっぱ思い当たる人もいるし、それこそなんか経験値で採用されてる人とかもたくさんいるなっていうのを思い出したし、私自身もなんか資格ってあんまりなんか囚われてはいなかったなって思って、やっぱり自分で何か経験する方が早いっていう方が実感としてあったので、なんか、資格、まあ資格を取ってその先ってさっきもキーワードがあったんですけど、じゃなくてやっぱりなんか経験から学ぶっていうところから入るのが近道っちゃ近道なのかなっていうふうに感じました。
はい。ね、やっぱりそういう経験値積むってすごく大事だと思うので、ね、資格は決してダメじゃないんですけれど、そういう小さくね、商売を始めてみるっていうのは、非常に大事かなと。で、そういう経験値がね、だんだん大きくなって、それがまあ売れるって分かれば、そこをね、拡大していくためにどうするかっていうのがね、考えていけると思うので、うん。小さくてもいいんで、そういう経験積むっていうのは大事かなと思いますね。
はい。資格を取ることももちろん大事でも、その先の活かし方で、それでスモールステップで実績を作って実現していくっていうことですね。
はい。
はい。皆さん、解決できましたが、今日のモヤモヤは。
そうですね。なんか、モヤモヤしてたところが、ちゃんと言葉、キーワードで頭にスッて入ってきたので、スッキリしました。
よかったね。坂本先生、皆さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。